今日は呼ぶ記の26章です。このところでは神の大いなる御業が語られています。一節に呼ぶは答えたとあるわけですけれども、先にビルダテが呼ぶに対して25章の6節には、ましてウジ虫でしかない人間、虫けらでしかない人の子はなおさらだということを呼ぶに言ったわけです。その、まあ、言うなれば応答として2節以降のことを呼ぶはビルダテに答えてます。あなたは無力なものをどのように助けたのか、どのように救ったのか、そういうことはできてないではないかと彼は言っています。そして知恵のないものに助言して知性を豊かに示したのか、もうそれはできていないことだということを彼は言っているわけです。しかも4節に、誰の息があなたから出たのか、この息というのは霊とも訳されますし、まあ、言うなれば命であるわけです。天地創造の時に神様は土からアダムを作られて、そして鼻から息を入れられた。そして人間は生きるものとなったわけです。ですからビルダテに対して、ヨブはそのようなことをできるはずはないということを彼は語っているわけです。そして五節のところには、この死者の霊たちがその底でもだえ苦しむ、まあ、古代の人たちは死んでしまったら人間の霊はもう下に行ってしまうという、そういう考え方があったようです。まあおそらく私たちも、まあ、地獄っていうことのイメージはもう下の方のイメージではないだろうかということを思うわけですけれども、しかし6節に、黄泉も神の前では裸であり、まあ黄泉っていうのは死んだ人が行くところですけれども、神の前では裸だ、神様はもうすべてを知っておられる。そして7節に、神は北を暴木としたところに張り広げ、地を何もないところにかけられる。この北をこの張り広げる、まあ、言うなればもう天を開いていく、しかもこの地を何もないところにかけられる、まあ、かけられるっていうことはすなわち浮かんでいるっていうことです。自分たちが住んでいるこの地がもう宙に浮かんでいる。まあ、今でこそ私たちは地球は丸くてもう宇宙の中にもう浮かんで存在している。しかしこのことをヨブがもう今からもう3000年以上前の人ですけれども、本当にこんなことをよく考えられることができると思います。また八節のところでも、神は水を濃い雲の中に包まれるが、雲はその下で裂けることはない。まあ非常に不思議なことですけれども、まあ、雲はもう水蒸気の集まりであるわけです。まあ普通だったら私たちも水をこう散らしたら下に落ちていくんですけれども、雲は裂けて降りていってしまうことがない。もう天に浮かんでいる。非常に不思議な思いをします。また十節に、水の表に円を描いて光と闇との境とされた。この水の表に円を描いてという言葉で、私は四国の足摺岬やまた和歌山県の串本大島に行った時に、その太平洋を見たことがありました。そしたらその太平洋は水平ではないわけなんです。まさにこう緩い円状になっているわけなんです。で、私は本当にこれはやっぱり地球は丸いんだなっていうことを思いました。そしてもう一つ不思議なことは、その船が正面からずっとこう近づいてくる、まあ大きな船だったんですけれども、最初は全然見えなかったんですが、船の前のこうへさきが見えて、そしてまたマストが見えてくる。もしこの地球が真っ平らだったらどうだろうか、全部見えるわけです。だから地球は 真っ平らではない、もう丸い円状になって、そしてこう上がってくるように船がやっぱり見えていくっていうことです。だからどうしてヨブがこの水の表に円を描いてっていうことなんて彼は考えることができたんだろうか、本当にこの驚きであるわけです。11節には、天の柱は揺らぎ、神の叱責に驚愕する、私はこの予備記の公開を神学校で皇后翔太郎先生から聞いたわけなんですけれども、関東大震災でもう本当に九死に一生を得た、でその時にはもう本当に全てのものが揺らぎ倒れ、そして火災が起こり、そして安全だって言われていた陸軍の被服廠跡、そこにも3万人ぐらいの人たちが避難したんですけれども、その時にもう驚いたのは火炎竜巻が起こって、おそらく地が熱せられて風が起こり、もう竜巻になって火柱が上がっていく、もうまさにこの11節の天の柱は揺らぎっていうのは、自分はその光景を思い出す、もう本当に人間の力でどうすることもできないようなことを神様はなされるということを自分は身をもって知らされたっていうようなことを話されたことを思い出します。12節には、この神は御力によって海を沈め、ご自分の英知をもってラハブを打ち砕かれる、この旧約聖書に出てくるラハブっていう言葉ですけれども、一つはこれは海の居住という意味があるわけです。それは怪獣とも訳する人もいるわけですけれども、ひょっとしたらクジラのようなですね、大きな生き物を指しているかもしれません。しかしこのラハブっていう言葉には、またエジプト、言うなればこの世を象徴するもの、そしてその意味の中にはこの高慢という意味もある。だからラハブを打ち砕かれるっていうのは、実はこの世の人間の高慢を神様は打ち砕かれる。まさにそれはもうヨブもそうであったわけですけれども、3人の友達たちももう自分は正しいんだと主張していたわけですけれども、その主張を神様が打ち砕いてくださる。また13節のところには、見ては逃げる蛇を刺し殺すっていう言葉があります。この蛇っていうのは竜とも訳される。そしてこの竜っていうのは黙示録にも出てくるわけです。それはもうサタンの象徴であるわけです。神様はその逃げる蛇をも刺し殺して、サタンをも完全に滅ぼされる。でもこのことは14節を見ると、見よ、これらは神の御業の外側に過ぎないということをヨブは不思議に語ってます。もう外面の見えるだけのことだ。そしてしかも私たちは神についてささやきしか聞いていない。もう神様の御業、天において表される、そのことは詩編の19編の一節を見ても、ダビデの賛歌で、天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせる。そしてまたロマ書の一章を見ると、パウロはこの被造物において神様の御業が表されているということを彼は語っているわけです。ですから私たちも自然の姿を見たときに、誰もこれは偶然でできたとはですね、言えないと思います。本当に神様が作ってくださった。ある方は、もしこの自然界が偶然でできるんだったら、私たちはこのアイウェオの言葉をこの箱に詰めて、でそれをバッとばらけたら、その瞬間に素晴らしい詩がこうできるのと同じぐらいだというふうに言った人もあるわけです。だから偶然でもって素晴らしいものはできない。もうまさにそれは神の御業であって、まさにそれは一部分で、神についてささやきしか聞いてない。まだまだもっともっと私たちは 聞く必要がある。そしてこの神の御業の外側、神様は自然宇宙を作られたとするならば、じゃあその内側は何か。その内側っていうのは、それはすなわち私たちの心のことではないかと思います。自然界を作られた方は、また人間をも作られた。しかも神の似姿に似せてあるわけです。じゃあ私たちの心は本当にこの神様の姿に似ているんだろうか。キリストに似たものと私たちはなっているだろうか。本当に十字架を負い、そしてまた人の罪を許す。私たちはそのイエス様の愛によって本当に罪が許されて生かされているということをどれだけ感謝しているだろうか。聖歌の中にも、雨土作りしみかりには人をも作り変えてという、賛美はありますけれども、神様は私たちを実は外側だけではなくて内側を作ってくださる。誰でもキリストに会うなら、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなったのである。だから私たちは自分の心を、内側を神様によって新しく作り変えていただく。十字架の血をによって自分のもう罪を洗い清めていただき、そしてまた慰め主ご聖霊が私たちのうちに働いてくださって、絶えず私たちのこの傷んだ心を慰め修復し、そしてまた神のことをせられて天の御国の世月とせられているということを確信し、本当に未来を見て私たちは喜ぶ、そういうものでありたいと思います。神様は私たちにもその御業を表してくださる。そのことを信じ、そしてまた神様に従っていき、豊かな恵み祝福に預からさせていただきたいと思います。